今回はですね、フェニックス愛知っていうバドミントン教室のオンラインレポートが情報源なんです。
あ、はいはい。
これがバドミントンの技術とか戦術を、ニュートン力学とあと心理学っていうちょっと意外な角度から見てるんですよね。
へえ、物理法則と心理学ですか。それは面白い切り口ですね。
そうなんです。勝者の思考法を探るっていう。で、まあ今回の目的はですね、このレポートをもとにして、その科学的な視点とか心理分析がどうやってパフォーマンス向上につながるのか、特に有利な時にリスクを取るっていう考え方ですね。これをあなたと一緒に深く見ていきたいなと。
なるほど。感覚だけじゃなくて科学的に裏付けしていくと。
ええ。じゃあまずは物理学からいきましょうか。レポートだと、スマッシュはなんで失速するのみたいな、そういう疑問にニュートンの法則が答えてくれるって書いてあって
物理法則ですか。まあ難しそうに聞こえますけど、具体的にはどうバドミントンに関わってくるんでしょう。例えば F イコール MA、 力イコール質量かける加速度でしたっけ。
そうです、そうです。そこが結構ポイントで、シャトルってすごく軽いじゃないですか。 M が小さい。
はい、軽いですね。
だから単純に強い力 F で打つってよりは、むしろラケットのスイングスピードを上げて、その大きな加速度 A を生み出すっていう技術が重要になるわけです。
ああ、なるほど。力任せじゃなくてスピードで加速度を稼ぐと。
A、 あと慣性の法則、動きながら打つことでこう自分のエネルギーを効率よくシャトルに乗せるとか、
はいはい、
それから作用反作用、床を蹴る力で前に進む、フットワークの基本ですよね。これも結局は効率的の加速につながってくる。
なるほどな。つまりそのなんでそう動くべきなのかっていう理由が物理法則で説明できるわけですね。
そうなんです。
そうすると単にこうしろって言われるより、納得感がありますよね。スマッシュが空気抵抗で減速するって分かっていれば、むやみに強く打つだけじゃなくて、例えばドロップを使うとか、そういう戦術的な発想にもつながりますし。
まさにまさに。で、物理的な話が、一段落したところで、次は心理と戦術の話なんですけど、
はい、
レポートに出てきたコート上の吹き身の谷っていう表現がなんかすごく印象的で。
ああ、ありましたね。ロボット工学の。
そうです。上手い人の真似をして形だけはなんか似てるんだけど動きがぎこちないみたいな。でもその状態でも意外と勝てちゃったりする時期があると。
ありますね。スキル習得のあるあるというか、中途半端にできてるんだけどなんか気持ち悪いみたいな。
そうそう。でもレポートはその一時的な成功が危ないんだと。
ああ、そこで満足しちゃうと。
ええ、本当に上手くなるためのその洗練された動きへの成長が止まっちゃう可能性があるって指摘してるんです。
なるほど。そのぎこちなさとか気持ち悪さをちゃんと自分でこう自覚できるかどうかが大事だってことですね。
そういうことだと思います。
で、そこを乗り越えるにはやっぱり基本に戻ったりとか、誰かに見てもらってフィードバックをもらう勇気が必要になると。
ええ、吹き身の谷を抜けないと本物の技術にはならないと。
深いですね。
そしていよいよ核心です。レポートのコーチが言い切ってる勝者の思考法。
はい。
有利な時にリスクを取らない人間は勝負の世界では勝てないと。これ普通に考えるとちょっと逆じゃないですか。
まあそうですね。普通はリードしたらちょっと安全に守りに入りたくなりますよね。
ですよね。で、逆に不利になるともうえいやってギャンブルに出ちゃうみたいな。
ええ。でも強い選手はその逆を行くと。有利な時にこそあえてリスクを取る。
なんでまた有利な時にリスクを？
それはですね、有利な状況でのリスクっていうのは多くの場合計算されたリスクだからなんですよ。
計算されたリスク。
そう。もし失敗したとしてもせいぜいイーブン五分に戻るくらい。でもそこで安全策を取ってしまうと相手に息を吹き返す時間とかきっかけを与えちゃうことになりかねない。
ああ、なるほど。追い詰される隙を与えちゃうと。
そうなんです。逆転の芽を自分で育てちゃうようなものだと。
レポートの例えも面白かったですね。なけなしの100万円は守りに入るけど、借金100万円だとさらに借りて一発逆転を狙いたくなるっていう。
まさに人間の心理ですよね。だからこそ有利な状況、余裕がある時にこそさらにリードを広げるための、でもちゃんと計算された一手を打つべきなんだと。
なるほどな。
で、そのためにはただ精神論で攻めろって言うだけじゃなくて、ちゃんと相手の体勢とかコートの状況とかを読み取る想定力が必要不可欠になるわけです。
はい。
あとレポートではダブルスの話も出てましたけど、普段からのパートナーへのちょっとした配慮とか、 声かけとかが信頼関係を築いて、いざっていう時の大胆な連携、つまりリスクを取るプレーを可能にするっていうのも、この思考法とつながってるんですよね。
いや、今回のレポート本当に面白かったですね。物理法則っていう普遍的なルールから始まって、スキル習得の心理的な落とし穴、そして勝負哲学まで、なんかバドミントンのプレー一つにその人の考え方とか、もしかしたら人間性みたいなものまで現れるのかもしれないですね。
そうかもしれませんね。最後にこれを聞いているあなた自身にちょっと問いかけてみてほしいんですけど、
はい、
この有利な時にリスクを取るっていう考え方、普段の仕事とか、まあ生活の中で自分がちょっと優位に立ったなっていう時、どうですかね。無意識に安全策を選んでしまうこと多くないですか。
確かに守りに入っちゃうかも。
それともあえて状況をさらに良くするために計算した上でちょっとリスクを取ってみようと試みているか。この勝者の思考法、あなたのどんな場面で応用できそうでしょうか。ちょっと考えてみるのも面白いかもしれませんね。